ルカの福音書第8章の26節から39節まで、この部分の第2回目です。前回はその前半部のところを学びましたが、今日は後半部とさらに他に関連したことを述べたいと思います。まず前回来てなかった方々もおいでますので、ここ簡単に前のところを見ています。主イエスがゲラサ人ってありますが、これはユダヤ人とは違った異邦の人たちですね。ガリラヤ湖の向こう岸に行ってですね、わざわざ異邦の地に行かれた。これはこのような時からすでに異邦の地にも福音を伝えようということがイエス様の心にあったということがわかりますし、このようにさまざまな土地に伝わっていくんだということの予言的な行動であったと言えます。ところがイエス様が着いたら、ここでですね、湖のほとりで、あるいは珍しい土地でですね、そのあたりはどんな景色だろうかと、どういうふうな生活をして、どういう家があって、どういうふうに一人一人だろうかと、そういったことを観察するともなくですね、直ちに出会ったのがこのような人だったんですね。長い間墓場を住まいとして衣服もつけない、そして、これは墓場を住まいとするということからですね、いろんな意味から理由があったでしょうが、周囲の人、親族、身内からもいわば見放されていたようですね。ところがこのように異常な行動をしてですね、まともな生活、人間としての生活が全く崩れ果ててしまった人でありながら、イエスを見たらですね、直ちに、本来こういうのかなり離れたですね、異邦人の土地でありますから、イエスも行くも初めてですからですね、こういうふうな人が人のところから離れたところにおるわけですね。隔絶したような川で、一般の人からもちろん相手もされないから、その自分たちと違った民族の人たちの中で話題になっていても、こういう人たちは唯一の神を信じようと差し当たりしなかったわけで、それを人たちからさらにこのようにいわば追い出されてしまった人がイエスのことを知ってるはずはないようなことですね。ところがこの人はですね、悪の霊が取り付いた人であったんですけど、その悪の霊っていうのは不思議な見抜く力を持っていたわけですね。それでその悪の霊がこの人にですね、構わないでくれと、神の子っていうようなことは普通の人でもなかなかわからない、神と同じ本質を持っていると、神と同じだという意味で使うんですね。神の子という、聖書で神の子と言った場合には。で、苦しめないでほしいと。で、ここにもですね、悪の霊がついたもの、この人が人間的な手段で知ったんではなくてですね、悪の霊がそういうことを言わせたというわけですね。悪の霊は何でも見抜いた上で攻撃するとかしますから。ところがここでわかりますが、その悪の霊そのものの言い方を見たらですね、苦しめないでほしいと。イエスが来たら途端にこういう悪の霊を苦しみ始めるというようなことがここでわかるんですね。そこでここで汚れたらいいってありますよね、この29節で。一方ではですね、26節では悪霊と書いてあります。だからこの聖書ではですね、悪霊も汚れたりも同じ意味で使っているというのがまあわかるわけです。イエスというお方はこういうふうにですね、行く先々で本当に必要としている人のところだけにですね、特にこの世に精力的に行かれた、歩まれたということがわかるんですね。で、イエスが言ったのは、その汚れた霊、悪霊にですね、悪霊に命じたんですね。男に命じたんでなくて、今こういうところです。なんか非常に悪いことをしていると。その人そのものを叱るのではなくて、 その人の内に悪をさせてるんですね。悪を起こしている、その悪の力、悪の霊そのものに対して主イエスがですね、叱ったわけです。そしたら、まあ、レギオンというこの人の名前は何かというこんな状況の時に名前を聞いたんですが、レギオンというのは本来のこの人の名前ではなかったと思われるわけですよね。レギオンというのはローマの軍団の名前、5000人前後もあるようなですね、非常に多数の人の、ローマの軍団、まあ、日本では昔は何とか師団とかいう言い方でしょったんですけども、そういうようなこのたくさんの悪の霊が、さまざまな働きをする悪の霊が入っていたと。そのローマの、まあ、5000人前後の軍人の集団、師団ですね、日本語で言えば何とか師団とか、そういうことをレギオンと言ったわけです。ですね、その軍人の、まあ、グループ、軍人の一つのまとまりをレギオンと言ったわけですから、こういうのがこういうイメージで、そもそものこの人の名前であるということは非常に考えにくいことですよね。で、限りない様々な悪の霊に、悪霊の悪い働きによって苦しめられていたと。ところがここで共通しているのはです、この悪霊のそのものは底なしの淵、要するにこれは最終的な滅びのところを暗示しているわけですが、底なしの淵、生けた身入れを出さないようにと、と言ったんですね。で、こういうふうに、悪の霊っていうものはイエスが来るとですね、イエスの前には自分よりもはるかに強力だっていうのをはっきりと知っていたと。初めからこういうふうに悪の霊っていうのはイエスに対してですね、いわば恐れをなしているということですね。で、イエスはですね、その汚れたり悪の霊をですね、不思議なことですが、この豚の中に入るのをその悪霊どもが願ったというんですね。豚は当時汚れた動物として見なされていたわけですけども、異邦人のところではそういう習慣がなかったから豚はたくさん飼っていたと。で、その悪霊たちはですね、非常に奇妙なことですが、豚の中に入らせてほしいと、と言ったというんですね。豚というのは自分の排泄物にも転がったりですね、そういう自分の排泄物で汚れたもので平気で食べるというようなことから害してですね、なんとなく不潔なものとか嫌いなものだとかいうふうなイメージがいろいろあるわけですけれども、そういうようなイメージからですね、どうもこの汚れたりですね、豚っていうのはどうもそういうどっか汚れたような生活をすると。ということからですね、自分に近いものということで豚の中に入り込ましてほしいと言ったというんですね。そしたらそれを許可したものだから、不思議なことに豚が一斉にもですね、本来のあったら決してしない、その湖に落ち、わざわざ自分から落ちていることは普通ではまずありえないことですね。ところそういう豚が異常行動したわけです。さっきは人間がですね、人間とは到底思えないような異常な行動をしてたわけですね。衣服を身につけないで、家に住まないで、わざわざ墓場に住んでると。で、鎖でつないでも引きちぎったりすると、ものすごい怪力を出したと。そういう非常な異常行動をする男の人のことが書いてあったんですが、ここでいうこの悪霊が入ったというこの豚もですね、本来は決して湖に落ち込んで自分から落ち込んでいこうなんては決してしないですね。動物も本能がありますから、危険なところには決して行こうとしない。水の中に突進していく、水を飲みに行くんじゃなくてですね、そんなことは自然の豚では決してありえない。ところがみんなそこで死んだと。こういう形でですね、悪の霊っていうものは豚の中に行くみ、そして海の中にはまり込んだんですけど、この海っていうのはどうもですね、悪の力、悪の霊が潜んでいるというふうに昔は考えられましたので、そういうこともあってですね、この悪霊が自分の近い縁のものということで、この豚、それから湖ですね、湖って日本では、まあ、現代はきれいなというイメージがありますが、この当時の湖っていうのは海とも訳される、いや 本来海という言葉がここで使われているわけですが、得体の知れない深さを持ってひとたび嵐になればどんなものを飲み込んでに帰れないと、そういうことで海というのは闇の力のシンボルのようなものとしてもこのように飛躍し出てくるわけですね。で、ここでは湖と訳しておりますが、サラッサという海という言葉が本来使われていますね。そこに深い淵に流れ込んだと。で、羊飼いたちや豚飼いたちはですね、当然びっくりして、非常なことが起こったということですね。これ文字通り前代未聞ですから、そうしたらですね、人々は何が起こったのかということで、この豚飼いたちが血相会でですね、大声をおそらく言ったに違いなんですね。一体何事かと思って人々も来たわけです。ところがそこで、まず見たのはですね、豚が溺れてですね、浮いてたりどうこうだと、そんなのを見るかと思ったらそうではなくてですね、以前にはあれほど凄まじい錯乱状態と見える状態ですね、衣服を裸でですねつけないで墓場をわざわざ住んだり墓場に住んだり、まあ足かしで二人でつながれて足かしをはめられたと、引きちぎって荒野へ帰り立てられていたと。でそういうような人ですね、そのような人が全く違うように変化していたと。それは服を着て正気になって静かにイエスのもとに座っていたとですね。これがいかにですね、大きな力だったかということです。でこれはちょうどですね、このすぐ上の今日学び始めたところのすぐ上22節から25節までのところとですね、これは似てるわけなんですね、内容的に。内容的に似てると言っても、一方は水の上で突風だって一緒に嵐のようなものだと、突然のですね、でもう沈みかけたという状況。片方はですね、現代では非常に重大な精神の病ですね。精神科の病名に悪霊がついているということは決して出さないわけですから、こういうのみんないわゆる精神の病として精神病の一種だと見なすと思いますが、この男の人の状態はまさにですね、この人の魂にすごい突風が吹き下ろしてきてですね、もうすごい混乱だと。水をかぶり危なかなるためですね、風が吹き積もって波も激しく起こると、そしてまさに沈みそうになると。で、この今日のところのですね、この悪霊に取り憑かれた人っていうのはまさにですね、その精神の中に激しい嵐を吹き積もってですね、まさに沈もうとしていたというところですね。それは悪霊の力。で、このルカの福音書ですね、この22節から25節までのこの突風を沈めると、もう本当に溺れそうになって必死でですね、もう滅びそうだと、沈みますと、助けてくれと、そうしたらイエスの力が働いてですね、風と波を沈まれと今言えば言ったと思いますが、そうしたらみんな波も風も沈まったと。でこの沈まったということですね、この24節で沈まって凪になったと、風と荒海を叱ったと思うんですね。それと今日のですね、この人あれほど激しく錯乱状態であった人がですね、悪霊どもを追い出してもらったがゆえに服を着て正気になって静まってイエスの元に座っていたと思うんですね。これも全く同じことなんですね。水の嵐突風を沈め、荒波や風を沈めると、そうしたらこの静まってで凪になったと24節で書いてあるように、この人もですね、服を着て正気になって静まって、いわばイエスの足元におったわけです。 こうしてですね、この本来全く別のように見える記事、海の上で突風が吹いてきた、嵐になった、船で、船も沈みそうになったということと、この悪霊に取り憑かれた人のこの内容ですね、出来事を記したこの部分とは本質的に一致しているというのが分かるんですね。だからこそ並べておいてあるであろうとですね。いずれにしてもですね、共通しているのがこの人間を脅かす力ですね、激しい混乱と闇の中に引き込む、引き連れていこうと、そういうふうな恐ろしい力が人間を襲うことがしばしばあると。時には人間社会全体がそういう凄まじい激しいですね、闇の暴風に襲われて、戦前の日本のようなそうで、ドイツのヒトラーのようなこと、あるいは第二次世界大戦や第一次世界大戦そのものを見たらですね、まさにそういう闇の力が吹き荒れているということですね。でそんなふうに個人のレベルでも、家庭や社会や、まあ、この国家同士の間でも絶えずあちらこちらにこういう波が吹き入れていると、あるいは悪の霊がですね、非常にこの激しく働いているということにお目にかかるんですね。でもそれら全てをですね、収めるお方がおいでると、それの悪い影響を受けないようにする、ある人がそれらの悪い影響を全く受けないと、それはそこでその悪い力を働くピタリと止める力があるですね。そういうこと、その力はイエスが下さる力、あるいはイエスがなされる力ですね。で、こういうふうに、このところは非常にいいですね、こういう悪霊がどうのこの記事を好んで読まれるところではないんですけども、実はこれは非常に重要なことなんですね。この世に至るところで充満しているように見える悪の力、そしていろんなものを混乱させて壊していく、破壊していく、その悪の力を止めることがあるんだというのが、この福音書を書いた人の非常に強い実感だったということですね。そして、この悪の力を追い出して沈めるっていうこと、この悪の力っていうものがですね、これが人間の中に救っている神に反することを考えたら思ったりしてしまう、これを、まあ、罪というわけですね。人間の心の中に吹き荒れる闇の力、これは罪の力である。だから罪というものこそが人間の心を暴風のようなものし、また人間の集団である社会や国家をも暴風が吹き荒れるような状態にするんですね。でそういうような罪の力にとどめを刺すと。でこれがですね、十字架だったんですね。罪というものが私たちのうちのさばるほど、私たちが関わっているその人間の集まりも、あるいは家庭や、あるいは学校や会社や職場や休み仲間、そういうものまで混乱していくと。ですから一番その混乱や悪がいろいろ働く元はっていうと、一人一人の心の中だと。でその心の中に宿るその暴風や暗い闇の力、原始、これは罪と。その罪を根本的にですね、罪の力を骨抜きにすると、滅ぼすと。このために来られたのが、これがイエス・キリストの十字架ですね。そのためにこそイエス・キリストが来られたと。十字架っていうのはそういうふうに悪の力をですね、根源から打ち砕くものだったんですね。闇や混乱の一番出発点の一番元の元が罪の力だ。それからですね、あらゆるものが全部飲み込まれる死という力、それを打ち砕く、これはイエスの復活だったわけです。死というものはですね、人間を本当に麻痺させたり混乱させたり恐れさせたりするんですね。でこの死ということ、罪ということにも関係しているので、罪を犯せば犯すほど死というものが近くなってしまうと。 ですね。これはもう分かるわけですね。人のものを盗んだくてね、人の命まで奪う罪を重ねたらすぐに殺され死刑ということが起こってしまうぐらいですね。そういうことを重ねてできるとそういう極めて悪質なようなことが続き次できるということ自体、その人の心は全くサタンの力に熱中せられているということですね。で、そういうふうにですね、この世の最大の力、罪の力、そして死の力ですね。死を打ち破るのが復活、罪の力を打ち砕くのが、これは十字架のイエス・キリストの死であったと。だからこの今日のところで言おうとしているイエスこそはですね、悪の霊を追い出して混乱と闇の状態を沈めるという力を持った方ということは、それが非常に鋭い形で出てきた、はっきり出てきたのがあの十字架と復活ということだったんですね。十字架と復活はその悪の力、人間を混乱と闇に落としている力の根源を打ち砕くことだったからです。で、そしてこのように悪の力の元が打ち砕かれたらですね、そうしたらあれほど狂乱状態、錯乱状態だったものがですね、静まって、そして単に静まるだけでなくって、この38にあるようにイエスに何とかしてついていきたいと、単に自分の郷里、家族や昔から住み慣れたところに帰りたいというんじゃなくてですね、イエスは外国人ですよね。外国人でどこ行くかわからん、その人のところへついていきたい、あなたとご一緒させてくださいっていう繰り返し祈った、繰り返し願ったと。これはですね、それだけ良くなったら家族とか周りの友人とかにまず知らせたいという気持ちが当然あったはずですけど、それを超えてイエスに従っていきたいという気持ちが溢れるように起こってきたというんですね。自分のようなこんな恐ろしい闇にあった人が変えられると、この人に従ってですね、この人のこうした仕事のお手伝いというかですね、これを少しでも関わりたいということだったと思います。けどもイエスはですね、こんなついてきなさいと言わずにですね、イエスについてくるということはイエスの言葉に従うということだと。ですからそこでイエスはですね、実際的直接的に自分についてくるということはもちろん大事だけど、他方ですね、このように家に帰り、そして神が成してくれたことをことごとく話してくださると、ことごとく話すとですね、そういうことの方をイエス様はこの人にふさわしい仕事として託されたということですね。そしてこの人は確かにイエスの従ったわけです。言葉に従うというわけですね。目に見える形でイエスが行くとこどこでも行こうと言ったんですけど、その本質的なところはですね、イエスに従う、イエスの言葉に従うことだったんですけど、その場合イエスが家に帰ってそれを明かしようと言ったもんだから、それに従ったんですね。だから自分はこうしたいとあくまで固執するんじゃなくてですね、イエスの言葉、イエスの真実に従うと。そして自分の家族だけでなくて、イエスが自分にしてくださったことを町中の人にも広めたと。もう黙っておれないって言うんですね。周囲の人たちはですね、ここでありますように、これほどのことを起こしたのに37節で出て行ってくれと言ったって言うんですね。彼はすっかり恐れについていた、取り付いていかれていた。だから本当の神様の力を知ってですね、この世を悔い改めてイエス様に従おうということでなくて、本当の神様を知らないものだから、こういう特別なことが起こればですね、これなんか一瞬丸く持ってるんだというふうに、まあ、思い違いをするわけですね。ですからそういう特別な力が本当に真実な聖なるですね、清い神様から来たんだと信じられない人、そういう神なんかいないという人にとっては、あまりの特別な出来事に恐るようなしてですね、不気味になっていくわけですね。だからこの 正気に帰った非常に精神錯乱の重度の人が元に帰ったのに、それを喜ぼうとしないでですね、イエスを追い出そうとしたと。こういうところにも人間の心が非常に堅くなだっていうことがよく表されておるんですね。これとですね、この癒された人との大きな対照がここで特に目立っていますね。そういうことを現実に実際に見たわけですね。人から話したんじゃなく、話してもらったんじゃなく、実際にその豚が海に飛び込むという特別なことが起こり、それとともにこの流れに凶暴なような状況に狂ってしまってた人が静かに帰られたと。その帰られて伝えたいということと、まあ、随分違うんですね。片方の人は出て行ってくれと。片方の癒された人は家族や周囲の人までも置いてでもどうなるかわからんですね。それでもついていきたいと。同じような現象を見たり聞いたりしてもですね、非常にこのように大きな差が出てくるということがわかるわけですね。こういう現場を見たらですね、そしてこの人があれだけ異常行動して救いがたい絶望状態だった人が静かに横なってた、ああこの人本当に素晴らしい言ったと、あこの人がこんなに苦しんだとこんなになったと、本当にイエスも感謝しますと、そういうふうに言うのが自然の心の持ち方であるのに、彼らの堅くなさの上にですね、この長年の苦しみから癒されたこの悪霊のついた男の人、何らの同情、共感、喜びの励む言葉も何もなかったんですね。で結局イエス様を知らない人たち、人間というものは結局はこういうふうに苦しむ人とか、まあ、どうしても無視したくなる。自分それよりも自分の財産儲けということなんですね。でイエスはですね、あらゆる人はみんなもう恐ろしかったり気持ち悪かったりあまりのひどい行動をするからみんなが寄ってたがって見捨ててたのに、そういう人のところイエスだけは近寄られていったと。私たちも自然のままでありますと、そういう難しいところに行きたくないと。それも楽しくおしゃべりができる人とかですね、楽しい明るいお店とかそういうところに行きたがる、これも誰でもそうだと思いますが、私たちがイエスの心を本当にいただいたときには、それに単に面白いところ、楽しいところでは満たされなくなってくるわけですね。やはり、自分が闇から解放されたことであれば、今もなお闇の中におる人に何とか伝わってほしいと、絶えざる願いを持つようになると思うんですね。で、この人の最後ですね、長い間の苦しみがイエスの愛によって、イエスのまた万能の力によって根本から癒された。そして周囲の人が無理解であってイエスを排斥しようとしたにもかかわらず、このようなたくさんの人の中から一人非常に全身全霊でイエスを救い主と認めたような人もおると、まあ、こういうもう本当にイエス様に信じて救われる人は少ないわけですね。同じような奇跡を見ても見ても信じない人は信じないということです。そういうことで、私たちも神様のキリストの絶大な価値が分かり信じることができるようになったと。もうその時点ですで、にですね、特別に選ばれたものだということが、まあ、分かるわけです。それではですね、このところ一つ付け出しておきますが、天の国はすでに来ておると。だから悔い改めて福音を信じようとイエス様が最初の時に言われたんですね。最初の時だけじゃなくて、そういうのがイエス・キリストの述べ伝えた福音のエッセンスを表しているということだったんですね。天の国は近づいた。で、これは前に言った4章のところ ところだったんですね。このこう悔い改めて天の国が近づいたと、だから悔い改めて福音を信じなさいと、というふうにイエスが言ったわけです。悔い改めるというのは、前から言ってますように、魂の方向を神に転じることですね。そして天の国に近づいた、すでにそこにあるという意味だったわけです。神様のご支配、神様の勘でないものがすでにそこに置かれている、だから方向転換をしてそれを受けなさいということなんですね。で、このところもですね、悪の力をこのように立ち滅ぼす、あるいは追い出す力がすぐそこに来ているんだと。だから神様にしっかり方向転換しなさい。そしたらその悪にすべて打ち勝つ力がそこそこに分かるのだと。そういったメッセージもこの背後に置かれているというのが分かるんですね。今日の私たちの社会も新聞やテレビで報道されるのは、こういった様々な悪による混乱状態だと、暗い闇の状態ですけれども、そういう時に、悔い改めよと、方向転換をしなさいと。そしたら天の御国はすぐそこに来て、そこにあるんだと、この混乱の社会に立たなくてはということを知らされて励まされるわけですね。はい、特に今日のようにいろんな暗い出来事が大きく報道される中でですね、一層この闇の力を追い出す、あるいは沈める、静かにする神様の力を受けたいと思うわけです。以上です。